はい、それじゃあですね、生涯現役塾大阪の第2回目で、今日は Y さんですね、男性の方 Y さんでちょっとやってみようと思います。じゃ あ、 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ Y さんはもうですね、お付き合い古くてですね、20年ぐらい前から知ってるんですよ。この方若い頃、青年だった頃、私もまだ青年の名残があった頃からちょっと知ってて、まあ、それからまあずっと一緒だったわけじゃないんですけど、まあ、今回私が独立してからもずっとフォローしてくださってて、まあ、いろいろサービスを全部、ね、受けてくださってる方ですね。電話相談も富田のボイス時代からあったし、はい、ポケゴンもそうでしたね、はい、まあ、そういう方なんですけど、ワイさん、じゃあ今やってることを どんなことを課題したらちょっと説明してもらっていいですか。
はい、今は、ネット販売のメルカリで、
売ったんですか、ネット。
今17品目売れて、はい、売上が1万8000を超えてっていう、
はい、あ、そうそう、今金婚カードになったのはメルカリで売れたあれかなと思って、はい、そうじゃないですか。
そうじゃない、
はい、
はい、
まあ、じゃあ十何品目か行って1万数千円売れたと、はい、一番高く売れたものは何ですか。
一番高く売れたのが、押し入れの中に入ってた、高校の時入ってた登山靴。
登山靴ね、
はい、
さっき見ましたけど、
はい、
いつ頃の登山靴ですか。
だから若い高校時代、高校の時山岳部にいましたので、はい、夏は山に登って冬はスキーという。
高校でしょ。
高校で。
要するに今おいくつ。
今年54になります。
54、
はい、
54から17引いたら37年前
37年落ちですか。
37年落ちの登山靴を売れた。
そうです、
いくらで売れました。
初め6000円ぐらいで出して、はい、ちょっとあれかなと思って4800円自分で減額して、はい、だから1週間後か10日後ぐらいでしたかね、はい、値下げしてくれないかってこうコメントが入ったんで、いいですよっていくらですかって言ったら4500円でお願いしますって言ったんで、こっちも総決して、あ、大丈夫ですよって、それで、で売れたんですけど。
すごいですね、37年落ち。僕、私10年落ちで靴を売ったってさっき言ってましたけど、そんなもんじゃないですね。
そうです。まあ高校の時イタリア製っていうのをこう調べたら、本革のレザーマウンテンブーツっていうもので、で、まあ、ネットとかで検索してどれぐらいで値段を売れ、今の価値で言うと3万円近くというか2万5千円から3万円ぐらいで売られているような商品 でも当時も2万5千円前後だったんじゃないかなとか思う靴だったんですけど、売れるかなと思って。
だいぶやれてませんでした、37年だと。
いや、まあ、商品説明にも、はい、性格的にとか丁寧に履いてましたとか書いて、
はい、丁寧に書いてました。
丁寧に履いてました。靴を
丁寧に
履いてましたのでって書いて、で、まあ、売る前にはオイルを塗って郵送したんですけども、それでも、まあ、やっぱりそのイタリア製というので商品は良かったみたいです。行き帰りました。
よく売りましたね。
でそれだけだと売れるかなと思ったんで、一応山登る人は知ってるっていう、はい、まあ、黒目の立山、高校の時も松本駅でしたかね、から歩いて、
ほらかがあるんですね、
下から歩いて行って、立山でベースキャンプを置いて、で剣岳に登頂したんです、その靴で、でそれ売りかなと思って、剣岳に登頂して成功して帰ってきた靴ですよみたいなの、だから多分これ運がいいと思うのでどうですかみたいな文章を、だから剣岳っていうと夏でもちゃんと死んで帰ってくる人がいる山なので、
死んで帰ってくる、
そうそう、死んで、だから登ろうとした時にこう2人組でこう シラフにね、こういろいろくるまれながらっていう交差して登っていきました
から。ああ、なるほど。亡くなった人と。
そうそうそう。
それ違って
きた。俺らここ登るみたいな感じの。夏でも。だから冬行ったらかなりもう帰ってこれないんですよ。それぐらいまあ、剣のように尖ってる山っていう。2999メートルだったですかね。もう二度と行こうと思いませんすっごい怖いところです。
そういうのを変えたら、それだけ行って帰ってきた靴だから運がいいですよと。今37年前の靴だけど大事に履いてます。イタリア製で。でもそれで4500円売れるっていうのはやっぱりかなりね、
そう、
すごいことだと思いますね。吉野さん結構だからそういうなんていうか説明の文章が割とうまいんですよね。さっきの本に線を引いて売ったのも吉岡さんですか。ごめんなさい、おばあさんです。
はい、
名前売ってください。
いいです、名前売ってもらっていいですか。どんどん、はい、だからそれも普通は売れないんだけど、でもこう試験に出る重要なところで過去の記述で出題されましたっていうところを印してますとかマーカーしてますって言ったら、それを理解してくれる人だったら、あ、短縮に、時間短縮にこれなんだ、自分がこう、まあ、同じことをやるんですけど、重要なところを引いたり、出題確保されたところを引いたりっていうのを自分でもやるっていうのを、あ、イメージしてくれて、納得してくれるんだったら価値が見出せると、いらない作業を、この本すでにやってくれてるみたいな感じで受け取れば、あ、価値は失ってないというか、逆に価値あるやんっていうふうに、まあ、思えるかなと。思ったので、
で、うまい逆転の発想だと思います。今10何点売れたって言ってましたよね。
17点、
はい、他に何かそういう売れたものどんなものがありますか。目星もで言うと
他はその、そうですね、
売れた一番高いものは先の靴だったわけですね。
はい、は
い、2番目に高いもの、
2番目に高いものは、行政書士の試験問題の本。
あ、さっきの先回
の本。
いくらで売れました。
あ、その本の前にメンズセーターが売れました。
メンズセーター
1400円で売れました
。あ、それはどんなものだったんですか。
これは、アイルランド製のもので、ちょっとざっくりとした服で、L サイズなので下に重ね着をしようと思っている時に使えるセーターですよみたいな、ただしまあ古着になりますのでその点ご理解の上検討してくださいみたいな。
じゃあいくらぐらいで買ったもの。
これは1万円ぐらいだったと思う。
ノンメーカーですよね。ノンブランドの品物で、
はいはい、あ、でも、まあ、アイルランド製っていうので、
アイルランド製っていうのが確かにちょっと目を引きますよね。
あと 女性向けのそのレディースデニムと、これもうすごい安かったんです。
レディースデニム何で持ってたんですか。
なんでか家にあった
んです。なんでか家にあったって謎の発言です。
母親の分やったな、すごい。
母親の、これもかなり古いやつです。
これもかなり古いんだけど、値札がついてる新品未使用で出しましたけど。
おう。
で、まあ、そういう女性に対して売るときには、こう、これから春が近づいてきています。白い T シャツを下に着て、この綿の上着を着ると可愛らしいと思いますよ、みたいな。
なるほど。
まあ、商品説明、こう。できたら気持ちとしては会話しながら売ってるような気持ちで、
売れるかなと。ちょっと使ってる相手のなんか生活をイメージしながら変えてるのに近いニュアンスですよね。
特に女性だったら会話系の方が、砕けててこう、パッと入りやすいというか、この人柔らかい感じなのかなみたいな、買いやすいかなみたいな。
そう、吉岡さんうまいところと思います。他になんかそういうなんか目に見えるような表現を変えてうまくいったケースがもしあれば。
本とかも結構出してたりするので、うん、まあ、普通に、まあ、メルカリさんでよく見るのはもう商品だけ書いて、うん、書いてっていうかこれですよっていう、
はいはいはい、
うん、だからちょっと商品説明みたいなのを書いた方がいいのかなってさっきみたいにお話しましたけど、
うん
うん、まあ資格で企業みたいな本を売った時なんかは、うん、ビジネスマンや社会人の女性など資格で企業を考えている人にぴったりの一冊ですみたいな、うん、まあ、究極のノウハウがコンパクトにまとめて書かれていますよっていうような、
資格のノウハウの本を売った時 の説明文ですね、
はい、
なるほど、はいはい、
だから あなたにとって、まあ、これは必要なぴったりじゃないですかみたいなのをこうイメージして書ければいいかな、
まあ、つまりあなた目線で結構書いてるのがね、吉岡さんがうまくいってる特徴で、この品物がこんなに素晴らしいというだけじゃなくて、あなたにとってこれがこういう価値があるでしょうという、こういう目線ですよね。
はじめにその線引いた本が売れた時、普通だったら売れないその本を、まあ、弱点みたいな欠点みたいなところが売りになるなとこう実体験して思ったので、だから逆に弱みへこんでるっていうのがすごい付加価値になることがありえるんだと思って、出すことっていうか付加価値でこう持ってっていうのもあるんですけど、逆に減ってる付加価値っていうかへこんでるっていうのがある人にとっては買いたいっていう衝動を起こすみたいなのが分かったような少し気がしたので、だからそれはなんかちょっと知恵になったかなと、こう逆にこうこれはもうこれだからマイナスやな、これだからマイナスやなというふうに思わなくてもいいっていうのが少し、
そうですね、吉野さんだからパターンとしては逆転の発想を結構する人で、はい、逆手にとって弱みを強みに変えてみるとか、他の人がなんか長所と思えないやつを引っ張り出してきて長所に変えていったりね、割とそういうことができる人ですね、うん、OK、 じゃあまあそんなちょっと吉岡さんの成功体験をね今こうやって聞かせてもらったんですけど、でちょっと、角度を変えて、まあ波的に言えばやっぱり目的地をナビゲートのに入れなきゃいけませんね、自分はどこに行きたいんだと。で、吉川さんはソファカフェ思考法好きな人ですから、ソファカフェというのは基本的に構想を立てる思考で、まず細かいスキルの話に行く前に社長思考のように大きくあの辺まで行きたいというようなことを考えるので、今ちょっとどういうところに行きたいと思ってるかという話をちょっとしようと思うんですけど、
どういうところですか。イメージ的には哲学じゃないですけど、こう、どうですか、風が吹けば桶屋が儲かるじゃないですけども、その小さなところから大きくこうしていく、小さな団子から大きな団子にこう増やしていく、まあ、初めネットの販売からするんだけども、ゆくゆくはお店持ちたいとか、そういうだから物販するんだったら、ゆくゆくは宝石を売りたいとか、どこまで行きたいなっていう、だからわらしべ長者みたいなイメージ。
ああ、うん、ね、だんだん大きくしてい
くね。手をしないかこう変えるんだけども、結局。まあ、大きくはなりたいというのは願望として持ってて、ただそれに一生懸命目の前のことにやるんだけども、それにとらわれずに、まあ大きなビジョンを持って大きな自分としてが本来そうあるべきだみたいなのは持っていたいなと。
わらしべ長者というのはキーワードになるかもしれませんね、はい、現代のわらしべ長者
そう
になってみたい。
そういうサクセスストーリーを、語れるようになり
た
い。はじめこういう本当ゼロから手金がないっていう、でこの年で普通もみたいな感じなんだけど、
意外に不利な状況がスタートしてます、
ね、すごい、
もうこれがもし大きな成功したら、まあ、それこそわらしべ長者のようになりますよね。
それを狙ってます。
なるほど。まあそういう意味で言うとネット物販もわらしべ長者的ですよね、
はい、
自分の持ってたものを、ね、線引いた本を、うん、あのお金に変えていって、それをまた次のものに変えていこうということですからね、はい、確かにわらしべ長者的です。うん、でそこにまあ逆転の発想を入れようというのがありますか。まあ、今わらしべ長者というのが出たんですけど、うーん、まあ、そういう感じのものですね。あと具体的に今度はお店を持ちたいとかっていうのが出ましたけど、それはワンノブゼムっていう感じですか。これを実現したいというほどの構想という感じではないですか。
ないです、
うん、
だこのイメージのわらしべ長者っていうのを例えたら、まあはじめ物販から始まるけども、うん、まあ、お店もっていうかこう物販でも、価値あるものを本当にこう、うん、さっき遠野さんがこう言われた、うん、自分を通せば価値に変化するっていうか、
うん、
そういうふうな意味でこう、うん、自分のオリジナルっていうのを確立したいっていう意味で、まあ、お店っていう表現になりましたけども、うん、
まあ、自分の手を通れば全てを黄金に変えるという、なんかそういう王様いましたね、
うん、
あの王様が手を触れたら全部黄金に変わると、うん、まあ、なんかそんなあのイメージがしっくりくるわけですね。
そうです、さっきのお話で、あ、これぴったりと思って、
なるほど、
うん、自分のその成功するイメージ。
そうだからさっきね、あのちょっと雑談の時にフリーマーケットにね、彼は行ったわけですよ。前回の電話のコンサルのナビのコンサルの時に、あの仕入れが結構ね、課題になったわけです。Y さん。で、売るスキルはもう結構あるんで、十何点もね、出して、もう十何点売れてるのかな。
はい、
だから、あとはもう仕入れですねって話になって、その時にその、まあ、Y さんの場合は今、資金がそんなにないので、ネットで仕入れるっていうのは、そうね、大きなものを仕入れそうにないんで、だったらフリマがどうですかというふうに言ったら、まあ、服部緑地のフリマに行ってきて、で、さっきの雑談で行ったけど、まあ、そんなになんかいいものが見つからなかったし、まあ、自分のセーターから買ってきたけど、うん、まあまあなんかこれで時間使ってもこの仕入れでうまくいくかどうかなって話があって、うん、もうその後ちょっと私さっきの目に触れるものを方向に変えるって話をしたのがヒントきたんで、うん、意外とまだ可能性があるかもしれない、うん、そんな風に見えるんですけどね、うん、
まあ、フリマを、行くっていうのとこっち の, あの中国っていうかネットで仕入れる方も、うん、あの具体的に月3万5万、っていうのから始めてちょっとやってい
く。資金がないと言っても、うん、あの切り詰めたら月3万5万ぐらいの資金は出せると
言
いましたね、
うん、はい、
3万5万あるんだったらもうネットの仕入れやってもいいと思います。まあ、大きな儲けはいきなり無理でも、
はい、
3万のものを5万にすれば、うん、翌月は5万円の仕入れができますから、で次の翌月は5万ので仕入れたものを7万にすることができたら7万だんだん増えてきますよね、雪だるまみたいな、
うん、本当初めのメルカリさんで売った経験というかそれが、
うん、
だから小さくてもその経験で自分の中でこう考えたり、
うん、
うん、一つの説明文をどうやったら売れるだろうとか考えるのがとっても大事っていうのが、
うん、
腑に落ちてっていうか体にそれで一つ身につくような感じでまた一つ売れたら一つ身につくような感じなので、とにかく小さな初めは利幅でいいから、
うん、
一つ二つ売っていくのが自分の、うん、自分のものになるっていうそういう商売の感っていうか、
うんうん、
あ、こうやったらお客さん喜んでくれてすごい自分も嬉しい感じが伝わるんですよ、
うん、
ただすごい面白くなって、
うん、
もっとこう喜ばれるようにどうしたらいいだろうかとか、こう説明文をどういうふうに工夫しようかとか、
うん、
っていうのが自分のことのようにちょっと考えれたら面白いと思
います。要するにうまくいったらファンがつく可能性ありますよね、うん、書いてる文章に非常に個性というかね、知恵のきらめきというか逆転の発想があるんで面白いと思ってくれる人が現れる可能性があるんで、ならば吉岡商店のところに出るからで、毎回ちょっと見に行こうかと。さっき店とおっしゃったけど、バーチャルのお店はもうメルカリで開けましたじゃん。ネット販売術で、対談した二十歳の女の子も、まあ、自分のなんとかっていうお店をメルカリの中で出してるそうですよ。できるんじゃん。なんとかっていう名前で、 検索したらその人が出したやつ全部ザーッと見れるはずですよ。
名前はあのヒロショップにしてます、
ね、でしょ。だからもうヒロショップにもし認知されたらじゃあヒロショップで検索したら吉岡さんのやつが出てくるわけ。 それはあれでございます。で好きな人はあの商品全部見て全部の文章を読むような人が現れるからですよ。だからファンがついたそうなんですよ。だって全部知りたいでしょ、この人一体どういうこと言ってんのか、それが面白いってなった、うん、だそういうファンができる方向っていうのは一個はあの吉川さんの行くものとしてね あると思うし興味もあると思うし、で、まあ、もう一つはその仕入れですよね。どんなものを仕入れてくるか、これは多分リサーチしなきゃいけないし、うん、リサーチはどうですか。
そうですね、ちょっとできてないっていうのが正直で、フリーマーケット行ってもあのメルカリ での経験も、本当さっき遠野井さんからのお話、講義の中 の知ってるもんが勝つ、
はい、
もうそれが全てだと思いました。
はい、
うん、フリーマーケット行ってもこうよく売れてるあの場所っていうか、女性が売ってるところはよく知られてるな、うん、だから若い人の方が比較的売りさばいてるのが印象的でしたけど、う
んうん、これね吉岡さんのタイプがね、どっちかというと自分の知恵を出してることに関心が向いてて、今ありものでどう逆転の発想で売るかということにして面白さを感じてる、うん、そういう人はねあの聞き腕が自分の想像の方にあるから、リサーチの方はちょっと別の手なんですよ、うん、だこっちが抜ける場合があるんですよ、うん、あのとにかく何かあるものがあれば自分の知恵を乗っけて何か逆転発想で売ろうという成功体験とか面白さを感じてる、うん、ただそれで大きくしようと思ったら、うん、もう一個リサーチしてどんなものが売れるかも知ってた方が、あのやっぱり両手ないとね、うん、あのボール遠く飛ばないんですよ。あの右手で思いっきり遠投しようと思っても実は左手が大切だとするわけです。左手を切り落とすと、うん、右手だけであんまり遠くで飛ばないんですよ。左手が投げるのは右手なのに左手でグッとフリップなんかモーションをかけてるから遠くに飛ぶっていうのは、だから吉岡さんの売りはその文章力であって構わないし才能あると思ってるんですけど、リサーチやっぱ強くした方が稼げると思いますね。
もういきなり壁でした、知らないなと思って。
でしょ、だからこの間さっき聞いててフリマに行ったけど目星もなかったですっていう話聞いた時に、ちょっと僕がね感じたのはリサーチが足りないから見えなかったのもあるんじゃないかなと思います。
そうです、
うん、リサーチしてたら、まあ、大したものがないのがメインかもしれないけども掘り出し物がいい、見つけられた可能性があるんです、うん、だからまあ意外と、ね、強みを伸ばすっていうのと、もう一個あまり今まで手がけてなかったものをちょっとやることによってバランス取れてグッといける。あの水泳なんかもそうで、なんか必死に変えてるとなかなか前進まない人いるでしょ。ところがなんかちょっとコツを覚えたらスイスイ進んで記録伸びたりしますよね、うん、今ちょっとその手前にいる可能性はちょっと感じました。というのはその文章力で売るとか発想が結構優れてるので、うん、結構なんか面白い世界にも入ってるので、うん、これを上手になんか活かしたら結構ものになる可能性をね私は感じてるんですよ、うん、でまあ資金はなかなかないというのがまあ弱点のように言ってたけど、さっき聞いたらまあ頑張って切り詰めたら3万5万月にもし資金出してくれるんだったら、まあ、それはゼロじゃありません、ね、うん、そういえばさっき資金の話した時に、まあ、資金はいろいろあるけど、まあ、3万5万でも資金ですよねって言って人がプッと笑いましたもん ね思い当たらしく節があったからじゃん、うん、リサーチしてその資金を上手に仕入れに使って、その上でさっきのコピーライティングの力を乗せていくとファンが作れて、吉田さんの場合結構次のステージに入れる可能性があります、うん、次のステージというのは基本月収10万ぐらい、まず月収10万、 それができた時30万の世界にリーチですね、うん、なんか科目になってます
そうだ
そうですよね、まあ、で割と世代が近くて、まあ、今ね50代半ばに差し掛かろうとしてるから私より若くはあるんですけど、まあでもそうよね、だから次のオリンピックぐらいまでにやっぱりなんか目穴つくと、オリンピックって57、8でしょ。
そうなりますね、はい、
もしオリンピックの時にもう独り立ちできて結構稼げてたら、うん、今の僕の年ですからね、結構楽しみじゃないですか、ね、まだ60前にしても結構なと思っていればね、
うん、本当時間は貴重だと思いました
、うん、今時間の使い方でどうなんですか。
やっぱりメルカリさんは副業的なことになる時間の使い方ではなっているので、その本業の空いている時間をそれにつぎ込むみたいな、うんうん、家の断捨離兼ねつつメルカリに出店してということで、だから、まあ、何にするにしてもリサーチするにしても、うん、時間が必要なので、それはもうやっと初めてそのお金を稼ぐっていうこのサイクルに始まって、お金が本当富を生む源泉というか資源になるんだなっていうのは、まあ、ようやくなんか少しだけ分かったような感じで、
うん、つまり時間をかければ稼げる感じはもう手に入ってるわけです、
うん、そうですね、
もっと時間かかればもっと稼げる感じはもう手に入ったわけ
ですね、だから時間が資源になるんだなって、貴重、そういう意味で、うん、だから時短ってよく言われるのはそうなんだなっていう、経営者の方が時短っていう、うん、それだけ時間が資源だから、うんうん、回転させばさすだけ事業のこう、うん、メニューを増やすというか、まあ、そういう工夫をどうしようかっていう、その考えるソファカフェの、そのソファカフェする時間を得るにも、やっぱり、うん、そういう時間を短くするっていうのが大事なんだなって、結局そういうお金を稼いでる人はソファカフェをやってるのかっていう感じで、僕らも作業的なレベルで、うん、あ、忙しいって言って、まあ、仕事やってるで、うん、稼げないやみたいな。
あ、なるほどね、うん、確かに何か思いつく時間って結構重要で、うん、とりあえず作業に入って、うん、なんか見通し立ってないまま、
う
ん、
そう
入るとなんか試行錯誤増えるんですけど、うん、ある程度なんかひらめいてからね、時間を使うと時短になると、うん、例えばね、私の場合で言ったらメルマガをこう書くときに、うん、お風呂の中で発想することが多くて、まあ、入浴思考習慣っていうんですけど、まあ、朝ね、だから僕ね、毎日あれ変えてるけど、次の日何書くかって、実はいろいろアイデアは出してメモしてるけど、それ採用すること少ないんですよ。実はもうストックとしてね、アイデアはいっぱいあって、もうそれは20個やそこらはメルマのタイトル持ってるんだけど、で明日これやろうって一応思うんだけど、次の日の朝だった時にね、朝の入浴の時にもうこう思いついて、そっちを変えてるのがよほど多いんですよ。で、まあ、ちょっとその相手のストック持ってることは確かに精神安定になってます。うん、つまり何もないと、ここで思いつかない限り出せないっていう追い込まれてくるじゃないですか。うんうん、はい、でもその、ある程度アイデアをいくつか貯金してるから、なくても書けるというものはあるんだけど、その上で朝風呂に入ると、その日に必要なインスピレーションが降りる感じ今この流れ で風呂に入る短い時間15分とか20分でなんかね、あ、これだったらいけるかなっていうなんかワンテーマがこう思いつくぐらいの感じです。なんか細かいとこまでどういう文章にしようかはもう思いついてなくて、なんか細かい、うん、だから今日はなんか大阪リサーチで行こうかとか、いうことを思いついて、で、もうパソコンの前に座って、で、大阪リサーチで大体こういうことを言おうっていうことぐらいは、 漠然と社長思考的に考えてるんですけど、まだ担当者の思考まで入ってないんですよ。か細かいところまで言われたら、いやそれこれから考えるんやからっていうぐらいの感じでもうパソコンの前に座ってて、で座ってる時はもう一応担当者として売ってるから、一個一個細かいところまで文章にしていったりする。それはもう考えながら売ってるんですけど、大きな構想で多分大阪リサーチで一本書けるだろうなというひらめきだけ持ってるから、それをずっとやってる感じ、ね。でこれも何にもなくいきなりねパソコンに向かって何か出ないかなと思って書くとね、心筋しますね。何か書かなあかんと思って何のひらめきも持ってないまま、あのなんか賞賛なしにあの作業に入ると、まあ、ちょっと話が膨らみすぎたかもしれない。
まあ、あの、まあ、時間が大事だなっていうのが少し身に染みたというか、あのお金を稼ぐっていうそういう資源という意味で考えたら本当に大事だなと。
時間をもっと増やす工夫みたいなのはあれるんですか？
まあ、今思うのはその今やってる目の前のことを一生懸命、まだこなすというかやるレベルかな、正直まだソファーカフェ仕込むまで行きたいけども、あのまだまだその作業的なレベルでも、早くする、早く動く、こうやろうと思ったことは今日やりきる、っていう、まだちょっと正直そのレベルかな。
なるほど。でも大事なことだと思いますよ、もう37品出品したんでしょ。
はい、40ぐらい。
40ぐらいでしょ、はい。吉本さんのケースはね、脳でね、なかなか実践が進まないタイプの人だったんですよ。だからもう私と電話の相談なんかもう10回ぐらい多分してて、その都度、まあ、前はコーチコンサル系でいろいろ言ってたんだけど、すごい興味持って聞いてくれるし、文章書いてもらったらすごいきらめきを感じるんだけど、実際になかなか行動に移ってなくて、ね、ちょっと苦労したんですけど、今回 の, そのネット物販の時にちょっととにかくやってみようということでやってからは早かったですよ、行動が。あれすごい時短になってるんじゃないですか、
そうですね。だからやってみるって、まあ、そのもう、まあ、正直年齢も年齢ですし、サクセスストーリーとしても十分もったいぶったので、これから
もすごいな
っていう自覚はあったので、とにかく、まあ、コーチコンサルもまあどうなんでしょうっていうのはあるんですけど、
いや吉田さんね、ごめんなさい話しとって、はい、コーチコンサルの才能はあるんですよ、はい、面白い文章書いてて逆転の発想できるってことはコーチできるから、であとは小さな成功体験 の,、足場さえあればね、その世界行けるんです。
ちょっともう早くもう1円でもお金を稼ぐ体験をしたいと思って、ネット物販にすぐの、トミテンドボイスを聞いたときに、もうこれやろうと思ったんですよ。はい、あ、いいなと思って。
あ、そういうことで、なんか弾みがついて、すごい時間が短くなってるように見えました。以前はなんか1年半ぐらい、なかなかずっとそばに座ったままいたように見えたけど、そこから去年なんか、L 字型付けの前に移行してなんか作業始まってるようにどんどん早まってる感じ、ね、今そういう時期なのかもしれない、ね、
そうですね。もうできる考えついて行動これやるって決めたことはすぐやるみたいなことはしないと、
おっしゃる通り、これもすごい大事、
でそうしてこうこなす中に、まあ、こういうふうな生涯現役時もあるし、いろんなそういうインスピレーションを与えてもらえる、まあ、隙間時間で思ったり、なんか関係ないって言ったらあれですけど、人と喋ったりしてるような時に、ふっとこのワードが止まったりとかが出てくるんじゃないかなと。
その通りです、だから自分でやらなきゃいかんことをもうやっちゃったら、そこで余裕が出てきて、ほんならちょっとカフェオレでも飲みながらゆっくり未来のことを考えようかって気分があるんですよね。でこれやるべきことでずっと宿題に持ってるときに、さあソファーカフェしようかと言ってもね、追い込まれてるから、もうその状態ではねリラックスして出ないですよ。だから僕さっき入浴するときに思いつくって言ったのも、一応もうアイデアのストップとかやるべきことは宿題に残してないから、 手ぶらで入れるんで、お風呂に。だからインスピレーションもらえるっていう、まさにそうですね。追い込まれてるときは、ね、出ないですから。
やるべきことっていうか、こう、ちょっと今まで頭でかち的な、があったんじゃないかな。
そうね、だから要するに頭いいと思うんですよ。だってそういう逆探しが出てきたりね、それから文章が面白かったりするのは、この地頭がいい証拠ですから。あとそこにそのなんか決めたことすぐやる実行力というか、宿題残さない実行力、今日中になんか終わらせてしまう実行力、これが持ってきたら、さっきの両方の手が動くっていうように、遠くまでね、ボール投げれると思います。で、あと、ちょっと毎日やった方がいいのはリサーチですね。リサーチやらずに宿題残しとくと、ちょっとね、あるかもしれないです。
絞り込んで、ちょっと、さっきの、トヨさんのお話の中で、商品絞り込んだ方がいいのかなと思って、こちら系というか、こちら系の商品の定点観測をして、その狭い範囲でいいから、専門家になるというか、精通するというか、こう手広くこう何でも売っちゃえんじゃなくて、そのさっきの eBay さんなら eBay さんの中のこの商品だけに、絞って、それに精通するようべくリサーチをかけながら、なんていうか目利きができるようになるというか、その小さなもの狭い範囲で勝負していこうかなというのを思っています
。そうですね、はい、ネットで仕入れ始めたらその方がいいですね、とりあえず家にあるものを売るときは、もう縁があったものを売るしかないけど、ネットで仕入れるときは何か絞って、 そこをずっとリサーチして目利きになって、もう私もこれしかとりあえず今のところは扱いませんぐらいでやった方がチャンスなんですよね。
っていうのをメルカリさんで打ってこう、経験がやっぱりそういうふうに、絞り込みって大事だなと思って、さっきのお話にも重なりますけど、それがやっぱり、知ってる人が勝つっていうか、知ってる人がよく売れるっていうのはなんか、伝わってきたというか分かってきたので、だからそういう発想にも今なってるんですけど、
そうなんです、だから後発組が先発組に勝つには絞り込みしかないんですよ、だってもうすでに5年10年やってる人はもうかなりよく知ってるから、同じ幅広さで勝負しても、なかなか勝てないですよね。ところがピンポイントでそれこれしか調べないっていうところでやると、ここでは勝てる可能性あるんで。
そうです、もう初めはそこしかっていう。
そうそうそう。この部分だったらもう10年選手に負けませんっていうね。それを作るのがいいですね。だから僕もさっきの部屋で、駅地下1分物件だったら負けないぐらいまで行きました。その代わり幅広くは知らないけど。
これから の方向性はそういう風にしていこうかなと、ネットの、物販使っていくにはもう絞り込みしかないなと思って、こう今手金っていうか使える資金を相談しながら、こうその戦力を使って絞り込んだ中で、この人よく知ってるっていう思われて買っていただくみたいな方向で、
いいと思いますよ。絞り込みかけて仕入れがある程度できるなって、しかも文章面白くてファンがつき始めてきたら、これ結構面白いじゃないけど、なんか買うときはもう吉野さんと見に行った方がええっていう感じにもしあれ、でその知恵がおそらくいずれ吉野さんもコーチコンサル系のこともやるような予感がしますけど、その時に全部使います、その時の経験とか知恵を。同じことを教えるようになると思いますよ。宿題残さないようにどんどんやっていくことがもちろん大事ですよ。多分何年か後で教えてる姿が目に浮かべる気がする。
僕も初めはそうでしたみたいな。
でもなんか今日の話でまた次が見えた感じを私はしました。なるかね。次やれるのが結構明確になって、 で、まあ、ちょっと成功事例作ってほしいですね、54からでももう一回やれるって成功事例作るとね、たくさんの人に、はい、希望の火を灯せると思うんです。みたいな人でも苦労してる人いっぱいいますよ。将来が見えないって、うん、その10年後どころか、うん、来年の経済生活が見えない人もいっぱいいると思うんですね、うんうん、熟年の希望になってます、
なります。予定になってます
ね。ね、
なります。
いや、名古屋でね、申し込みしてくれた時に最後坊さんからわざわざ名古屋に来てくれたでしょ。で、一緒にご飯食べたんですよ。ご飯とね、で食べてる中でちょうどこんな話になったんですよ。だから今の吉田さんも長野ゼロからのスタートだけど、これからもし成功したら同じような迷ってる人の希望の星になりますよってね、いきなり涙流し始めて、だから なんかそういう使命をあれだと思いますよ、うん、なんか自分がやったことを後の人に伝えて、なんか、ね、人類幸福化に貢献して帰るみたいな。
そう、ちょっとそういう傾向があって困ってますけど。
え、なんで、ええじゃん、
ね、9回まであのもったいぶらして、
あ、そういうこと、
うん、
8回
逆転満塁
ホームラン、ね、追い込まれてから逆転する方に締めがあり
そう、逆転満塁ホームランみたいなので観衆がバーッとスタンディングオベレーションでこう、うん、もう満足みたいな、
見せ場を作
る、そうそうそう、ちょっとそういう傾向が困って
る。なるほど、ね、もうこれ以上追い込まれればいいですよ、ね、
そうそうそう。
なるほど、なるほど、わかりました。まあ、そういう天使的なご性格を持ってるね、Y さんですから、ぜひ成功してほしいし、ね、はい、サポートもしたいと思います。はい、じゃあ、まあ、そういうこと
で、はい、ありがとうございました。
最後ラスト5分。